世の中全部種にしよう、種ラジ。どうもオレンジです。
油断すべきかどうなのか、寒い、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。種ラジイベントリポート
よ。
はい、今回は、今こそ見るべき映画21世紀の資本という映画のティーチン付きオンライン試写会に参加したという話をしたいと思います。うん、まあ、映画ね、21世紀の資本というのが、トマ・ピケティさんのベストセラーを映画化するという、うん、なんか、ある意味すげえなって話なんですけど、まあ、その作品が、うん、ちょうどコロナ中なのかな、公開みたいなことになって、で、まあ、なかなかこう、ちゃんと見れないままになってたのを、まあ、再公開するみたいな話がありまして、で、その前に、うん、オンラインで、試写をして、さらにその、ちょっとトークも交えて、やりますよってイベントがね、うん、まあ、行われたんですけど、で、たまたまうんうん、ポン&オレンジが申し込んだら、当たっちゃいまして。
はい、そうですね。あんま応募なかったんですかね。
わかんないんだけどね。それで、ちょっとまあ、たまたま二人見ることができましたので、まあ、内容のこともありますが、うん、オンラインで映画を見る。で、今回の場合は、いわゆるその、オンデマンドで見るわけじゃなくて、その映画を見た後すぐティーチンだから、うん、だからまあ、時間通りに見ていかないといけないっていうね。だから、オンラインなんだけど、うん、その時間に、まあ、画面に貼り付くっていう風な、まあ、ある種の映画体験に近いようなことが行われたんですけど、うん、まあ、そんな話、どんな感じなのかなっていう話をちょっとしたいなというふうに思いますが、うん、はい。で、まあ、ちなみにオレンジさんは、まあ、こういうね、オンライン映画、っていうのは、なんか、経験はあるらしいんですけども、
はいはい、そうですね。
なんだっけ、斎藤工さんの映画とかなんか
そう。コンプライアンスという映画というか、はいはい、ミニシアター A、まあ、このタイミングでね、うん、映画館にかけられないので、オンライン上で見せようみたいな企画の、プレイオープン企画で、うん、そうですね、コンプライアンスっていう作品とか、あと、眉村千秋さんの、ドキュメンタリー、眉村千秋のすべてっていうのの上映が行われたのを見ましたね。うんうん、あとは、その後、ワンダーウォールっていう、まあ、もともとドラマだ、NHK のドラマだったものを映画化したものとか見ましたね。う
ん、それも、なんだっけ、終わった後に、なんか、おしゃべりがついてくるみたいな、舞台説明。
そうですね、基本的には、収録で、ズームとかで、舞台説的に、こう、いろいろ作品の説明とかをしているのが流れるみたいな感じですね。上映後に。
なるほど。ということなんですね。それで、まあ、ちょっと、この21世紀の司法の内容もさることながら、その、まあ、僕らがどんな感じだったのかみたいなことなんですけど、うん、その、
うんうん、
さ、オンラインだけど、まあ、定時に、ほぼ定時に始まるみたいな感じなわけじゃない、
うん、まあ、そうですね。10分前ぐらいから一応再生はできますよ、みたいな。うんうん、感じ でね、
でさ、この、まあ、結果どうだったかって話でいいんですけど、この見る前ってのはさ、どういう風なスタイルというか、なんつうの、その、オンラインで会議するときもあると思うんですけど、やっぱこう、ちょっと体制を整えないとさ、うん、特に映画なんかは、うんうん、やっぱちょっと寝起きすぐ見るわけにもいかないじゃん。なんとなく感覚的には。うんうんうん、やっぱちょっと整えたいし、本当にもし映画館行くんだったら、やっぱちょっと早めに行ってさ、まあ人によってはパンフレットを読むとか、うん、まあちょっと、ジュースでも飲んで喉を潤してとかさ、トイレ行こうとかいろいろあるじゃないですか。なんか準備ってどんなもんでした？なんかあります？
まあまあ飲み物をなんとなく置いとく、まあトイレ済ませとくぐらいかな。他は特にはやってないっすね。まあ途中で止まったら止まったでいいやぐらいの感じですね。うん、
でも飲み物は結構重要じゃない？
まあ、言うても1時間半とか2時間だから、まあ、なくても我慢できるっちゃできるかなっていう。
そうか、俺は。なんかね、やっぱその、映画館って我慢をせざるを得ない場所じゃない？だってそこに
基本はね、そうそうそう、まあ、仕方なかったらトイレ行きますけど。
うん、だけど、お家ってさ、結構ハードルが低いからさ、なんかこう、うんうん、ちょっと喉乾いたって、冷蔵庫の行きたくなっちゃうんですよ、気持ちが。だからその気持ち、だからハードルが低い分だけその気持ちが、ふっと、もうすぐ立っちゃいそうな感じになっちゃうわけ。腰、ふわっと上げちゃいそうになっちゃうから、だからその気持ちを抑えるためにも、なるだけこうハードル低めだけど、準備はしておきたいみたいな気持ちがあって、
うんうんうん、
なんか僕は飲み物とかあった方が、万全な感じがしたね、なんか、感覚としては。あとほら、余計思うっていうか、なんか、うちで映画見てるの止められないとか、なんかすごいイライラするじゃん。
うんうんうんうん、
変な話だけど。え、なんで止められないのみたいな気持ちになっちゃうから、まあそういう意味でもトイレとかなんか余計なことはとにかくちゃんと済ませとかないと、なんか諦めにくいっていうか、
うんうん、
っていう気持ちはなんか僕はありましたかね、これ、準備的には。
うん、
まあまあでも、そういうことはなんか、思う人もいると思いますけど、あとは、何見る感じっていうのかな、なんかその、うんうん、例えば、いつもの机の上で見てるかとか、うんうん、あと部屋を消すとかとかさ、電気を。どんな感じで見ました？
僕、いつものパソコン、まあ、なんかこういう配信見るとき、なんだかんだスマホとかで見ちゃうこと多いんですけど、今回は一応なんか、レポート的にツイッターで書けとか言われてたんで、ちゃんと見なきゃなと思って、はいはい、ちょっと大きいっていうかあんま変わんないですけど、パソコンで普通に、フルスクリーンにして、見てました。別に周囲暗くしたりとかはしてないですね。
うん、
明るいまんますね。
これなんか思ったのはさ、うん、この集中力を自分でどう高めるかっていう手法がやっぱ限られてるなと思ったの、僕は。なんかこう、パソコンで映画見るとほとんど僕したことがないですよ。
うんうんうん、
なんかわかんないんだけど、映画見るなら、まあ、テレビで攻めてみようみたいに思っちゃうから、
うんうん、
なんか他のこと始めちゃったりもするからさ、
うんうんうん、
だから全画面にはしたいし、なんならキーボードとかその周りの景色とか見たくないから、なんか電気消したくなっちゃうのはなんか僕はありまして、
うん、
だからなんかまあその辺ね、こうもし今後こういうのが増えていくときに、まあ必ずしもテレビで見れるオンラインものがある。だけでもないと思うんで、
うん、
パソコンで見るときとか、なんかそういうのってうまく整えないと、なんかね、情報だけ仕入れるみたいな、なんか、バーンって音が鳴ったときだけ見るみたいな感じになんかなるの嫌じゃないですか。
え、まあ、それは普段ネットフリックスとかアマゾンプライムとかどうしてるんですか、逆にそうすると。
テレビでしか見ないね。
あ、そうなんだ。
そうそう。まあだからこれはまあ僕が古い人間だからでしょうかね。なんかそういうことは思いますよ。なんかちょっとね、集中できなくなっちゃうな。ほんと5分で終わってみたいな感じになっちゃうから。まあ、そういう習慣をつけててもいいんでしょうけど、なんか、そうね、なんかちょっと、そういう思い込みもあるのかもしれませんけどね。という、まあまあまあ、そんな感じで、
うん、
我々も準備をして、まあ見たということなんですが、
うんうん、
まあ、先ほど斉藤匠さんの、とかの話もありましたけど、どうですかこのドキュメンタリーじゃないですか、今回は。
はいはいはい。
ドキュメンタリーを1時間半ぐらいこう見続ける感じ。うん、まぁ、ちょっと内容もね、ちょっと、まぁ、簡単に説明、まぁ、説明しづらいけどね、これね。まあ、とにかくそのトマ・ピケティさんっていう風な人の、うん、まぁ、書いた本。この本を元に、まぁ、彼自身が監修し、まぁ、出演というか、まぁ、結構喋ってるわけですよね。うんうんうん、とうとうと。で、働いてもお金持ちになれないのはなぜか。社会の何を変えなければいけないのかっていうふうな、うん、まあ、それ分かったらもう結構簡単やんみたいなことを、
うん、
まあまあ延々と語って、まあ、そこに至るまでの話だよね。
うん、
何がこの20世紀に至るまで、20世紀に至るまで行われてきたか、世の中っていうのはどういうふうに、
うん、
資本と関係してきたかっていうふうなことを、まあ様々な映画を引用したりとかして、うんうん、こういう風なことが実は資本との関係として描かれてきてたんだよとか、
うんうん、
実はこういう風な意味が資本にはあったんだよとか、まあみたいなことがずっとこう説明されていってっていう話じゃないですか。うん、
はいはい、
で、まあちょっと先に言っておきましょう。なんか映画の感想としてなんかどうですか、この まあまあ見る人もいるとは思いますけど。
もともとのね、本が、何ページある ?700 ページぐらいあって、6000円ぐらいかかる本で、はい、多分、すごく話題に、一時期話題にはなったんだけど、全部こう読み通してる人は、本当一握りの人だけだろうなと思う中で、そのエッセンス的なものを1時間半ぐらいですかね、に抽出して、まとめてもらったという意味で、うん、僕はその、なんだ、この21世紀の司法について、簡単に解説したムックとかも読んでたんですけど、それよりはなんか楽しめたというか、まあ、具体的にね、うん、この、過去の映画の引用、当時の様子を再現したように見えるような映画の引用とかもあって、のでビジュアルで当時どういう状態だったっていうのも想像しやすかったですし、これだけ多分難解に思えるような作品がかなり、内容的にこうハテナマークが浮かぶところがほとんどなく見ることができたという意味では、すごくこう映像化として成功している作品なのかなと思いましたかね。
うん、なんかあれだよね、こうカルアミルクみたいな映画だよね、
岡村ちゃん。
なんか飲みやすくてグイグイいっちゃうみたいなさ。だって、題材が難しいからさ、どうなのかなって思うけど、まあ、その、引用されてる映画がシンプソンズみたいなアニメだとか、はいはいはい、プライドと偏見みたいなのがちょっと割とこう、話題作でもあったよね、映画とか、なんかそういうものも使われてるから、なんか割とこうし、あ、なるほど、そりゃそうだろうな、みたいな。なんかこう、だから、こんなにの、飲み応えがいいと、今までなんでそう思ってなかったんだろうって思うぐらい、そうじゃんって思うじゃない、うんうん、なんていうか、
うんうん。
資本がやっぱり中心だったよ、みたいなこととかをね、うんうん、聞かされると。っていうのはあったんで、なんかすごい話として、僕も、ごくごくいけた感じです。うん、だからこれが700ページの本だったと思うと、なんか申し訳ない気持ちになる、
うん。まあでも本人がね、作ってるのはまあまあいいのかなっていう。うん、
そうですよね。まあまあそんな感じで、
うん、
で、まあ、この映画、まあ、ぜひ、ぜひというか、まあ、なんかやっぱこの論点は、僕も皆さん共有できるといいなとは、ま、思うんですけど、
うんうん、
で、今回はこれが終わった後、ティーチインでやるみたいな話だったわけじゃないですか。
はいはい。
で、まあ、ティーチインっていうことで、その経済学者の、人とか、あと、原作本の翻訳家の人が、
うん、
まあ出てきて喋ってくれる。
山田博さんね、まあ、有名な人ですよ。
はい。けど、そうそう。このさ、ティーチインがあることを前提に見るときって、
うん、
メモとか取りました？
いや、特には取ってないですね。
あ、そうかそうか。なんかここもちょっと悩みどころでさ、
うんうん、
なんかティーチインがあるし。なんかドキュメンタリーだし、うん、経済学本を元にもしてるし、
うんうん、
なんならやっぱキーワードでちょいちょいはやっぱわかんないことも僕としては出てきたりしてたんですよ、
うんうんうんうん、
だからなんかこれどういうことなんだろうっていうのちょっと気になってメモをしようっていう気持ちがふわっときたんだけど、
うんうん、
いかんいかんとこれでは映画館とちょっと違うと、
うんうんうんうん、
なんかちょっと修順が生まれたりとかもして、うん、まあだけどまあいやそれがメリットかもなって思いながら、でも部屋を真っ暗にしてるから、うんうん、携帯で電気つけたりとかして、なんかこれあれなんかんとかなんかゴモゴモしながら、うん、まあメモは一応取って、
うんうん、
そうそうなんかね、あサブプライムローンとかそういうことなんだなとか、
うん、
なんかそういうこととかいろいろグラススティーガル法があったなとか、なんかそういうことをメモとかしてましたけど、このメモのね、できるできないっていうのも、うちで見る見ないっていうのの差では大きいのかななんてちょっと。
できるできないっていうと？
まあね、映画館ではさ、メモできないことはないけど、ちょっと難しいじゃん。
うん、ああ、まあね、評論家の人とか結構やってますけどね。うんうん、
普通の、町場の映画館で、うん、
隅っこの後ろの方とか
ね。ああ、そういうことか。うん、でも、あんまり良くないよね。まあ、手書きで暗闇で書くなら、まあ、一応いいのかもしれない。
いや、基本そうですよ。手書きで暗闇で書くんですけど。
ああ、そういうことね。うん、なるほどね、はいはい。そう、まあ、そう、なんか、でも本当は集中したいなとかね。なんかそういうことを思ったりとかもして。
うん
うん、なんかいろいろ、心は揺れ動きましたけど。 で、まあ、終わってティーチンだったわけなんですが、うん、この、どうですか、その、実際の、映画館行ってその後ちょっとトークみたいなのも経験終わりだと思うんですけど、うん、オンラインでこういうのを、受けるというか、うん、話聞くっていうのは、うん、あんま変わんないとか、どんな印象ですか？
そうっすね。まあ、他の、その、斉藤さんのやつとかも見て、前村さんとかも見てましたけど、うんうん、なんかなんていうんですかね、それは、まあ、もともとそっちは、今回の21世紀のショーについては、リアルタイムでやってくださったので、まだあれだったんですけど、斉藤さんとかは、うんうん、まあ、収録だったので、なんか舞台挨拶感っていうのはあんまりなくて、普通にライブ配信、インスタライブとか、ズームの配信とかを、うん、YouTube 配信とか見てる感覚に近くて、あんまりこう、うん、今こういう場だからみたいな感じ。やっぱり、舞台挨拶に行くっていうのは、生身のその人たちを見に行く行為なんだなっていうことを僕は改めて感じたかな。うんうん、単に、話を聞けるぐらいだったらあんまり、まあまあまあ人によりますけどね、その内容がすごく興味があるとかだったらあれだけど、舞台挨拶とかって基本的に内容、作品自体について語るというよりは、ありがとうございましたみたいなことを繰り返し繰り返し言うだけなので、うん、それだったらば、なんかあんまりだなというのは思ったけど、今回のまあ、あれは、21世紀の資本のティーチインは分からないところを解説するという意味においては、まあ、山形さんのキャラクターが好き嫌いは置いといて、うん。まあ、良かったんじゃないですかね。
まあまあ、そういう意味では生ですね、今回はね。うん、まさにズームで接続をして、結構あれだよね、うん、顔出しする人とかもいて。
みんな顔出しし、ああ、まあ他の視聴者の方もね、一部はいましたね、確かに。
そうそうそう。まあ、ほら、こう、相互に喋る、のが主のイベントではないから、うん、基本は話を聞くだけなんだけど、まあ、いわゆるズームでみんなで、まあ、ズームのみじゃないけど、うん、みんなの顔が出て、うん、いる状態の画面の中で、うん、まあ、メインの人が喋るみたいな感じだったんですけど、まあ、なんか、なんていうかな、薄いズームのちっちゃい画面ではありますけど、まあ、生で喋ってくれてるとか、うん、今、さっきみんなで見たっていうふうな、同時間を過ごしたみたいな感覚は、うん、まあそこそこ感じたくらい？
そうですね。そこそこぐらいかな。うん。
まあそうよね。だからここはやっぱり、これまあ今回はちょっと解説じみてるけど、うん、舞台挨拶だとやっぱりこう、当人が出てくるとか、まあそれこそまあちょっと、なんだけど、有名人が出てきて、それを生で見れるみたいな、うん、そういうことの方がプライオリティが高いのかもしれないね。もしかしたらね。
うんうんうん、いや、まあ、これがだから、ね、そのインスタライブとか、うん、ズームの YouTube 配信とかが普及っていうかめちゃくちゃ多くなってる状態じゃなくって、めったにやらない中でこういうことをやったと思ったらまた違うのかもしれないですけどね。今はもうありふれすぎてるので、はいはい、あの形が。
ねえ、まあ、この一月で急になんか当たり前みたいな顔していますけど、うん、まあまあでも一応貴重っちゃ貴重、うん、まあでもある、うん。まあでも冷静に考えたらこう、何コストはすごいかけてないだけで、うん、別にテレビでも何でもそういうことはあるっちゃあるわけだから、うんうんうん、まあ、どうしてもありがたがっちゃう気持ちはあるけど、まあまあ、こういうのが普通になればっていう話もありますよね。うんうん、そうね。で、まあ、今回ちょっと内容というよりかは、その、はい、今後の映画館というか、うん、まあ一応緊急事態宣言が一旦終わって、で、うん、まあ徐々にではありますけど、まあ地域差もあって結構映画館もこれから空いていくだろうっていう風な状況もあるっていうのは思うんですけど、うんうん、まあオンラインで見るっていう風な一つの形もやや、まあややちょっと残っていくのかなっていうところで、うん、今後映画館に行くっていうことがどういう意味があるのかなってことをちょっとまあ雑感で聞けるといいかなと思ったんですけど、うんうん、どうですか？まあこうやって見ることも別にできるっちゃできるわけですよ。うんうん、ね、うん。だけどっていうのもあるとは思うんですけど、どうですか？
僕は正直、いわゆる音響がものすごく大事な作品とか、大スクリーンで見ることを前提とする、うん、あの IMAX のスクリーンサイズで撮っているような、映画に、行くのが映画館に行くという行為のメインになると思っています。というのも、自分自身、まあいろいろと、 今このタイミングでネットフリックス、アマゾンプライム他をいろいろな作品、映像作品をタブレット端末で見るという経験を経て、結構まあそれでいいじゃんと思うところが多くなっているので、まだそのリスク的なところが多い現状の映画館にわざわざ行くっていうのは当面ないんではないかなと思ってますかね。
映画館で見る体験っていうのって、うん、こう結構人によってまちまちでさ、いわゆるその大画面で音が迫力があってっていうのが映画館の持ち味だっていう人もいれば、なんていうかな、まあ、あの閉鎖的な空間の中で、まあ、誰かで知らない人と、なぜか同一時間を過ごすとか、まあ、そういうふうなことも映画体験だっていう、まあ、人も別にいるじゃない、その辺で言うと、こう、まあ、今回はちょっとね、ドキュメンタリーだったから情報っぽい話ではあるんですけど、その映画館で見ることの意義っていうのは、その、なんていうか、限定的に、とりあえず考えなきゃしょうがないかなみたいな感じなんですかね。どうですか。
まあまあまあ、意義という意味では、まあ過去のね、良かった体験とかもあるから残ってはいるのだけれど、そこの良さは変わらずとも、今はリスクの方が勝ってしまってるって感じかな。
そうか、じゃあまあその。今はっていう気持ちが、やっぱりこう、オレンジさん的にはちょっと強くあるってこと、
それがなくなるってどういうもん、どういう状態になればそうなるのかっていうのがまだ想像できないですね。
まあね、これはちょっとその映画館に限らずですけど、その、いわゆる、何、感染症と言われるものはまあ実は別に山ほど世の中にはあって、だけど、その、まあ今回で言うとその解決方法というかその、ね、どうやったら治るかみたいなところが、まあ見えてないみたいなところがあったりするっていうのが大きい
と思うんだけど。もしくは即死するとかね。
即死をするようなものみたいな感じ。
あ、一気に死に至る可能性があるってことですね。
まあ、急変するみたいなことはね、言われたりとかをしてるよね。だからまあ、そういう怖さもあるとは思うから、まあ、それで言えば映画館に限らず、どこに行くのも、まあ、まあ、人とね、触れ合うってこととか、何か触るってことはあり得るので。
映画館内は、ある程度コントロールが効くと思うんですよ。その、席を離すとか、まあ、みんな止まってるし、わざわざ喋ることもなければ、あと飲食物とかもね、ケアすれば、なんとかなると思うんですけど、そのまでに至る通路とかって、まあ、シネコンとかだったらかなりの幅があったりしていいと思うんですけど、普通に、至近距離です。階段ですれ違うとかって全然ある話じゃないですか。あそこら辺ってもうどうしようもないっちゃどうしようもない、一人ずつ入れてたらなんかその開演時間に多分間に合わなかったりすると思うんで、そこら辺はもうトイレとかもね、ミニシアターだと小さいとこ多かったりしますから、もうどうしようもなくないかっていう感じがあるんですよね。
なるほどね。まあ、ちなみに僕は結構まあ乱暴な人間っていうのもあるかもしれませんけど、なんというか、なんか、今回のそのオンラインで見るって結構僕はまあ割と独特な体験だったというか、なんかやっぱこう基準が映画館で見るっていうことをベースにしてるんで、そこから何が足されてるか何が引かれてるかみたいな感覚でやったんですけど、まああんまり言うと変わんなかったなっていう気持ちと、まあ、これはちょっと話ずれますけど、やっぱね、環境がすごい安定しないっていうのはやっぱ結構大きい問題で、まあ、僕の場合はね、何回か止まっちゃったんですよね、映像見てて。
Wi-Fi が悪くて。
Wi-Fi というかな、うちのせいなのか、なんか、解像度を下げれば安定したみたいな人もいたっていうから、ちょっとわかんないんだけど、なんかそういうことが起こっちゃったんですね。で、それはまあ誰のせいとかいう話とは置いといて、なんかやっぱこう、完全な形で映画を見るってやっぱ結構重要だったり、あと止まることになんか、ちょっと思い出が残ったりもするものもある
わけですか。まあ映画館でもね、全然止まることありますからね。止まって一気にバーってこう火が燃え広がるみたいなのありますからね。なんかね。
そうそうそう。なんかああいう感覚とかとはなんかちょっと違うっていうか、なんかいまいち面白みのない止まり方みたいな感じもあって、 だからその辺がもっと安定したらいいような気もするが、ただ思い出に残るかっていう話で言うと、やっぱなかなか僕は辛いなと思って、
うんうん、
こうやってこう、オレンジさんと喋れば、うん、この TG のこと思い出せるんだと思うけど、うん、お家の中で映画見てるって、まあ映画めちゃくちゃ見てる人はちょっと違うのかもしれませんけど、なんかほら、あの時何やったなとか、うんうん、ああいう人が隣にいたなとかね、セットで見たいなっていうのもあるから、うんうん、まあ今回で言うと、このコロナ禍に見たっていうのが一応思い出になっていくんだと思うんで、うんうん、まあまあそういうふうなことを丁寧に思えば、まああの安定さえすればそう、こういうふうな見方もあるなと思う一方で、じゃあ映画館で体験してたあの謎の閉鎖感とか謎の人たちと見てた感覚っていうのを、うん、なんかこのままあの気軽に捨ててしまうのも寂しいなというか、
うんうん、
例えば映画館でもさ、何銀座一丁目とかだったっけな、なんかあの、高架下というか、
んどこだ
そうそう、道路の下側の映画館ってあったじゃない、なんだっけあれ、
銀座の新橋じゃなくて、新橋はピンク映画館ありましたけど、新橋文化館、
ピンク映画ではないね。あの、銀座一丁目とかですよ。あの歌舞伎座とかの方。
東劇じゃないですよね。東劇も松竹だもんな。どこだろう。
まあなんか、道路の下に映画館があって、うん、で、さらにその下に多分地下鉄が走ってるから、
うんうん、
なんか、電車の音とかもさ、なんか揺れたりとかするわけ。
映画館が。
で、そういう中で映画を見る。
まあ別にそれはまあ。丸の内東映ですかね。違うかな。
いやーっとね、本当に最近名前が忘れちゃいますけど、うん、まあ、まあ、亡くなっちゃったんですけど。亡くなっちゃった
ところ、うんうん、
そうそう。なんかそういうなんか記憶と匂いと揺れみたいなことを体感してたっていうこととかが、まあ、逆に言うとこれはデメリットとも言えるわけじゃん。うん、なんでそんな見づらいところで見てんだってのもあるんだけど、うん、なんか映画館っていうのはそういうこともちょっと一緒に刻んでくれたりとか、
うんうん、
まあ、特に我々だとそのやっぱ東京の映画館で古いものが多かったから、うん、なんか歴史もちょっと感じたりとかして楽しめてたじゃないですか。そういうのとか一気に全くなくなって全うちに環境が移るみたいなことは、うん、やっぱちょっと寂しいなと思ったりするから、
うんうん、
あの、なんかハイスペックっていうのもさっき話あったけど、俺はなんかある種ロースペックなものにもなんか意義があるなというふうなことを思ったりもするんですが、
うんうん、
まあ、でもね、可能性としては、オンラインのみみたいなことも世の中あるのかななんて思ったりするから、
うんうん、
まあまあなんていうちょっとなんか悩みとあの迷いみたいなものも感じながらちょっと、
うん、
あの見たなという感覚ですかね。うん、はい、ということでまああのタネラジはまあ映画をね、うん、映画好きを標榜している面もあったりするので、はいはい、今後映画の付き合い方もちょっとまた、
うん、
いろいろ変わるかもしれませんけど、うん、まあ。まあ変わっていくのはいいけど、まあ忘れたくないなってことは、まあ忘れないようにしたいなというか、まあなんかね、うん、その再現する方法とかもいろいろあると思うので、そういうこともちょっと考えたいなというふうに思います。うん、ということで、21世紀の資本の話、中身を全く喋らないというですね、うん、すいません。
映画館で見れますからね。はい、ぜひ、あの、あまあ、ねまあ都内とかも難しいかもしれないですけど、まだ。はい。
はい。
いずれに見れます。
はい。はいということで、うん、皆さんも、見てみてくださいっていう無理やりまとめました。はい、では終わりましょう。
はい、
ということでタネラジイベントリポートでした。
はい、
はい、お相手はもう床屋にね3ヶ月以上行ってなくて、もうついに全教頭のなんか狩猟みたいになってきました。ポンと
オレンジでした。
タネラジまた。